Dark City Information。
3時10分を回りました。賢い消費者になりましょう、始めていきましょう。今月から新しくなりました広報誌サンダ1月号に掲載の話題を消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきます。そして後半は消費生活ご担当の方からタイムリーな情報を伺ってまいりましょう。ではまずは消費生活センター相談員の大塚さんに今回のテーマ、報酬がもらえるサイトにご注意についてお話をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月から新しくなった、広報誌サンダですか、
はい、
この、33ページに掲載されてますが、ちょっと以前よりは掲載スペースがコンパクトになりましたね。
本当にギュッと凝縮した形になります、
はい、ねえ、ですからこの時間にたっぷりと詳しく解説をしていただいて、はい、お分かりにならない方は届いている広報誌サンダちょっと手に持っていただいて33ページを開けながらお聞きいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、先ほどご紹介した今回、報酬がもらえるサイトにご注意を、
はい、
これを選んでくださったのは、
はい、相談に乗るだけで報酬がもらえる、うん、
はい、
または当選金を受け取れるなどと謳って消費者を誘導するサイトがあります、
はい、
このサイトに誘導されますと、うん、手続き費用などの名目で高額な料金を請求されるという、
はい、
悪質な業者のトラブルに巻き込まれる可能性が高くなります、うん、実際複数の相談が寄せられています。
そうなんですね。わかりました。じゃあ今回の事例ご紹介していきたいと思います、スマホで副業を検索し相談に乗るだけで報酬がもらえるというサイトにメールアドレス、報酬の振込先口座を入力して会員登録をしました、コンシェルジュにを名乗る人から200万円がもらえる相手を紹介されましたが、報酬を受け取るには1万円のポイント購入が必要と言われました。コンビニへ行きプリペイド型電子マネーで1万円分のポイント代を支払ったんですが、エラーが発生したとの理由で何度も操作のやり直しを求められ、さらに10万円分のポイントを購入させられました。しかし未だに最初の出てきましたこの200万円の報酬受け取れませんという、そんな内容ですね。
はい、報酬が受け取れないどころかどんどんお金を支払いされてるんですね。
本当ですね、
はい、ですけれども、うん、なぜこういうサイトの言う通りに動いてしまうかっていうところなんですけれども、うん、はい、これは昨年からのコロナウイルス感染症の影響があるかと思われます。
そうですね、
収入が減って、そしてなおかつ在宅でできない副業は、うん、できる副業はないだろうかっていうことで探す方が増えているっていうことがこの相談事例、相談者が増えていることに影響していると思います。
なるほどね、そういうところに目をつけて騙そうとしていることがあるということですね、
はい、
に気をつけなきゃいけませんね。じゃあ早速ですがアドバイスをお願いできますか。はい、
まずアドバイスの一つ目ですけれども、はい、インターネットで副業、うん、もしくは在宅ワークなどの文字を入れて検索すると、はい、利益誘引型サイトが紛れて表示される場合があります、
はい、
まず気軽に登録しないように注意していただきたいです、
はい、
そして利益誘引型サイトっていうのは何だろうっていう、
そうですね、
初めてこの番組でも出させていただく言葉なんですけれども、
はい、利益誘引型、利益を誘う、そして引くと書きますね、はい、引っ張るというかね、はい、これは何でしょうか、はい、
利益誘引型サイトとは、うん、相談に乗るだけで報酬がもらえる、また自宅で簡単に稼げますよ、はい、などと謳って登録をさせて、
うん、
その後次々お金を請求してくるサイトのことです。
あ、そうなんですね。
利益を誘引しますけど全然お金は入らないということで、うん、利益ばかりを誘引しているんですね。
あ、はい、誘い文句としては利益がありそうなことを言ってるけれども、はい、ということですね。わかりました、は
い、ですけど、はい、そういうサイトに指示通り応じていても、うん、一向にお金を受け取ることはできません、なんせ利益を誘引するだけのサイトですからね。
そうなんですね、
はい、利益を受け取れるとは言ってません。
あ、
は
い、そうですね
利益を謳い文句にしてるサイトっていう意味ですからね。
はい、わかりました。
ですから安易に登録しないようにしてください。
はい、二 2つ目のアドバイスは何でしょうか。
2つ目は簡単にお金をもらえる話には気をつけましょう。
あ、そうですね、
はい、よくあの皆さんそんなぐらいは知ってるよとはおっしゃるんですけれども、そうそう、はい、ですけれどもやはり業者は巧みです。
はい
はい、お金を受け取ってほしいっていうのでも、例えば、自分はたくさんの、相続したお金がある、遺言状でたくさんのお金を相続した、
はい、
その税金対策としてお金を受け取ってほしいって言ったりすることもあります。
夢のような話だけれども、なんかこう前後の文章などが納得させられるような誘い込みなんでしょうね。はいはい、
そしてお金を受け取ってほしいなどのメールに返信すると、お金を受け取るための手続きを装って、今度は運転免許証の写真を送ってなどと言われて、個人情報を聞き出されることがまず一点あります。あと不当な請求のトラブルにもつながっていきます。まず返信しないようにしてください。
そうですね、こちらの情報はもう極力最後の最後の最後ですね。
そうですね、今はスマホで簡単にあの写真を受け取ったり送ったりっていうのができるので、案外皆さん無防備な場面もあったりするんですけれども、個人情報はなかなかあの回収できません。広がってしまったら
本当ですね。
ですから簡単に登録をしないっていうふうに気をつけてください。
はい、わかりました。3つ目のアドバイスは何でしょうか。
はい、3つ目は相手の話を安易に信用せず、はい、冷静に判断しましょう。
はい、
事例で紹介したような利益誘引型サイトでは、はい、複数の人物が登場することがあります。
あ、そうなんですね。
はい、今回もあの相談に乗るだけで報酬がもらえるというところには、はい、コンシェルジュっていう、
はい、ご紹介しましたね。
はい、管理人です、自分は管理人です、あなたは初めてだからやり方を教えてあげますっていう感じでサポート役の方が出てきたりとか、
はい、
あるいは本当にお金をあげますよって言ってる人物が出てきたりとか、
はい、を装ってる人ですね。
はい、装ってる人が出てきたり、
はい、
いろんな人物が出てくることがありますが、実際には登場人物は桜の場合が多いです。
すごく下品な言い方ですが、グルですね、いわゆる早い話が、
はいはいはい、もしかしたら一人何役もやってるかもしれないです。
あ、そうですね、
はい、メールのやり取りでしたら分かりませんよね。
そうですね、本当ですね。
サイトの中でやり取りする相手を簡単に信用せず、まず冷静に判断してください。やっぱり物の言い方がなんかパターンが似てるなとか、絵文字の使い方が似てるなとか、少しそういうところでもあれって思われる方もいらっしゃるようです。
そうなんですね。はい、分かりました。
はい、サイト内でのやり取りっていうのは、もしトラブルになった時にはとても証拠になるものです。
そうですね、そういう意味では相手のいろんなものを残すことはできるんですね。
はい、はい、残すことができるんですけれども、騙されたと思ってこのサイトから退会してしまうと、もう、あのやり取りが確認できなくなるケースがあります。
あ、そうなんですね。
はい、アカウントを持ってないとそのサイトに入れない。だから退会してしまったらサイト内での お金を払ってくださいというやり取り確認できなくなってしまいますので、
はい、
ともかくこまめにあのこういう場合あのスクリーンショットというんでしょうかね、スマホの画面をちょっと残すなり、何らかの形で証拠を残していくようにしていただきたいと思います。
はい、わかりました。はい、そして4つ目のアドバイスです。
はい、4つ目は不審に思ったときは三田市消費生活センターにご相談ください。
はい、
消費者庁の方もですね、この相談に関しては狙われるのは心の隙間ですっていうふうに注意をしています。
あ、最初にちょっとご紹介になったやっぱりコロナの感染で、はい、お仕事場をなくしたりで、まあ、外にも行けないっていう時に、
はい、
ちょっと簡単に収入を得たいなっていうそういうところでしょうか。
そ
うです
ね、それと人と会う回数も減りますよね。
そうですね、
そしたら相談に乗ってもらえますかっていうと、まあ、本当だったらあの忙しくてそんな人の知らない人の相談には乗らないですけど、
そうですね、
人と会う機会も減ってるので相談に乗ってみようかなっていうこともあるでしょうし、ともかく誰にでも危険があることを忘れないようにしてくださいというふうに消費者庁も注意喚起しています。
そうですか。あのいろいろご相談されたいことがおありの方にはもう気軽にご自分で悩まないでっていうことですね。はい、
そうです。おかしいなって思った時点とか、こんなのが実際にあるのかなって思った時にご相談いただきましたら、実際こういうような相談が入ってますよっていうご案内をするだけでも、いろいろお考えがまとまると思います。
だからこの あのお誘いに乗る前に、
はい、
こういうのが出てました、これはあのどんな感じでしょうか、相談
そうですね、本当にもらえるんだろうかって言ったら、本当にもらえるかどうか実際私たちもわからない話ですけれども、
あ、ね、
はい、あのサイトの状況を見てみますと、やっぱりこんなおいしい話あるかなっていうようなアドバイスになりますが、注意をお伝えできます、
はい、あのキッピーモールの6階で、ね、あのご相談乗っていただいてますけども、なかなか今この時期お出かけは、はい、あの緊急事態宣言が出ましたので、お電話相談もしていただけるんですよね、
はい、電話でも、はい、もしくはあのマスクを着用して、そして窓口で消毒をしていただいてということで、はい、窓口対応もしております。
そうなんですね、はい、じゃあ動いてらっしゃる時間と日にちを教えてください、はいはい、
三田市消費生活センターの空いてる時間を、相談できる時間をお伝えします、
はい、
相談できるまず時間ですけれども、はい、時間は午前10時から、
はい、
そして午後の5時までです、はい、曜日は月曜日から金曜日、
はい、
そして第2第4土曜日になります、
はい、
そして電話でも相談できますので、まずはお電話でご相談いただけたらと思います、
はい、
電話番号は 079-559-5059 です、
はい、もう一度お願いします、
はい、079-559-5059 です、
はい、ありがとうございます、はい、
そして10時から夕方の5時まで相談を受けておりますけれども、はい、その後もし何か相談ということになりましたら、局番なしの188をダイヤルしてください、
はい、これはよくこちらでもご紹介いただいてますね、
はい、これは消費者ホットラインのいややっていうものです。188でいややになります、
はい、
泣き寝入りいややっていう時はこの番号をご活用ください、
はいはい、今ご紹介いただいたあの電話番号、それから受け付けていらっしゃる曜日と時間でいややというこの番号もすべてあの新しく出来上がりました広報誌3だ、33ページの場所に出てますので、三角形の黄色にびっくりマークがついているこの部分が消費生活のご相談 の, あの今日お話をいただいた事例が出ている場所になりますから、よかったらぜひ、ね、見ていただきたいと思います、
は
い、
あの今後は毎月1回そういう形で情報を出させていただきま す,、
はいそ, すねはい、そしてここではまあ紙面の関係でちょっと簡単になっているかもしれませんが、はい、この時間第3月曜日お聞きいただきますと相談員さんが詳しく解説をしてくださいますので、合わせてお聞きいただけたらと思います、はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございました。ここまでは消費生活センターの相談員大塚さんにお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてそれではこの後は入れ替わっていただいて、後半のタイムリーな話題ということで、まちづくり協同センターの消費生活ご担当の小寺さんにお話を伺ってまいりましょう。今日お話をいただくテーマはですね、餅によるお餅ですね、餅による窒息事故にご注意くださいという、こんなテーマを選んでくださいました。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ではこのテーマを選ばれた理由、まあ時期ね、この時節柄私もお餅大好きですので、あのやっぱり頻繁に食べるからでしょうね。ちょっとご紹介ください。
はい、厚生労働省の人口動態調査によると、
はい、
不慮の事故による死因のうち、
はい、
まあ、植物が原因となった窒息による60歳以上の高齢者の死亡者数は、
はい、
年間3500人以上、中でも80歳以上の死亡者数は、はい、2500人以上です。
ああ、そうなんですね、はいはい、そのもう少し詳しく内容を教えていただけますか。
はい、さらに、まあ、人口動態調査の、調査票情報をもとに、まあ、消費者庁では平成30年から令和元年度までの2年間では餅による窒息死亡事故の 43% が、
はい、
餅を食べる機会が多い1月に発生しているということになっております。
半分近くがこの1月に集まっているということですね、
は
い
は
い、
またあの男性の死亡者数は、
はい、
まあ、女性よりも 2.6 倍も多いことが明らかになっております。
そうですか。
はい、で高齢者になると口内の のや喉の機能などが、まあ、変化が生じ、
うん、
噛む力や飲み込む力が弱くなります、
はい、
まあ、そこで今回は餅などの食品による窒息事故を防止するためについてお話していきたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。では何から お話ししていただけますか。はい、
まず、まあ、高齢者になるほど、うん、まあ、高まる、まあ、窒息のリスクについてお話していきたいと思います。はい、高齢者になると口内や喉の機能等に、まあ、4つの変化が生じ、はい、窒息のリスクが高くなっていきます。
はい、窒息のリスク、はい、4つの変化、はい、どんな変化でしょうか。
はい、1つ目が歯の機能が衰え、噛む力も弱くなります。は
い、歯の機能が衰えて噛む力も弱くなるということですね。
は
い、
これは奥歯がなくなったり、うんうん、まあ、入れ歯になったりすることで、顎を安定させる力が、まあ、低下し、はい、咀嚼力や飲み込む力が低下していきます。
なるほど。
はい、2つ目が唾液の量が少なくなります。
唾液の量が少なくなる、
これは、まあ、咀嚼力の、低下だけでなく、うん、唾液の分泌自体も少なくなるため、はい、食べたものがスムーズに飲み込みにくくなります。
なるほどね。はい、分かりました。
はい、3つ目が飲み込む力が弱くなります。
はい、飲み込む力も弱くなる。
はい、はい、口内の感覚、舌の圧力等の低下により、まあ、食べ物を飲み込んでも喉に残る分が生じやすくなります。うん、喉に、食べ物が残ったまま息を吸い込むと食べ物が気道に詰まることもあります。
怖いですね。
はいはい、4つ目が咳などで押し返す力が弱くなります。
咳などで押し返す力が弱くなる。
はい、はい、万が一喉に食べ物が詰まった時に咳などで押し出しにくくなるということなんです。
はい、今4つの変化が生じるご紹介いただきました。はい、では続いてはどんなお話でしょうか。は
い、次にお正月の残り餅を食べる方もいらっしゃると思いますので、はい、餅の特性についてお話したいと思います。
お餅の特性ですか。はいはい、
餅は温度が下がるに従って硬さが増す性質があるので、うん、はい、お鉢の中では柔らかそうに見える餅も、うん、口の中に入れて喉を通るときには、まあ、温度が下がり硬くなっています。
なるほど、
でさらに餅は温度が下がるほどくっつきやすさも増していきます。うん、口の中の温度では餅同士がくっつきやすくなり、うん、また粘膜にも張り付きやすくなるという性質があります。
そうなんですね。はい、いろんな特性も今ご紹介いただきましたので、はい、注意点ぜひ教えてください。
は
い、
それではまあ最後にですね、はい、餅を食べる時の注意点についてお話したいと思います。
お願いします。
餅など季節の、行事で食べる食品は久しぶり食べる場合が多く、は
い、あ、そうですね、
食べ慣れてないので注意が必要になります。はい、でまあ、5つの点を注意して、窒息、事故を防いでいきたい、いただいたと思います。
はい、5つですね。はい、1つ目は何でしょう。
はい、1つ目が小さく切り、まあ、食べやすい大きさにしてください。はい、
あのね、先ほども季節物なので久しぶりとおっしゃったけど、はい、昔はねスムーズに食べられたけど、はい、年齢ごとにあの特徴がずっと出てくるということだったので、は
い、
小さく切る、これが大事みたいですね。食べやすい大きさにしてください。はいはい、2つ目は何でしょう。はい、
お茶や汁などを飲み、うん、まあ、喉を潤してから食べてください。
そうですね。
まあ、ただしよく噛まないうちにお茶などで流し込むのは大変危険です。
あ、流し込むのは危険だということですね。はい、はい、分かりました。3つ目は何でしょう。
は
い、
まあ、一口の量は無理なく食べられる量にしてください。
あのせっかくお餅をちっちゃく切っても、はい、次から次へと入れたんでは何もならないので、はい、無理なく食べられる量にしましょう。はいはい、4つ目は何でしょう。
ゆっくりとよく噛んでから飲み込むようにしてください。
これはあのちょっと私も覚えがありますが、はい、ついついおしゃべりしてしまうとそのついでに飲み込もうとしますけど、はい、危ないですね。
はい、
ゆっくりとよく噛んでから飲み込むようにということですね。はい、分かりました。5つ目は何でしょう。はい、
高齢者が餅など、普段食べないものを食べる際には、はい、まあ、周りの方も食事の様子に注意を払い、うん、はい、まあ、見守るようにしてください。
はい、ということはお一人で召し上がらないで、はい、ご一緒に様子を見ながらということですね。はい、お声もかけながらですね。
はい、
わ、はいはい、かりました。ありがとうございました。はい、今日後半まちづくり協同センターの消費生活ご担当の小寺さんに餅による窒息事故にご注意ください、お話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報誌三田経産園に掲載の話題、そしてタイムリーな情報をご紹介していただきます。次は2月15日を予定しております。次回もぜひお聞きください。